はい、始まりましたボートゲームラジオおっさんのブランチ第2回になります。この番組はデジタルとアナログ両方愛するおっさんゲーマー3人がお送りするゲーム系ポッドキャストです。ということで第2回のスタートです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、自己紹介しましょう。まずおっさん一人目、私鍋です。最近あったことは、気になってるゲームが一つありまして、それは Xbox ライブアーケードで配信され始めたテラリアが非常に気になっています。鍋です。よろしくお願いします。どうぞ。
はい、陽介と申します。最近ですね、ビータでペルソナ4ゴールデンを、また対策 RPG なんですけど始めてしまいまして、なかなか楽しんでいます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、タコージと言います。よろしくお願いします。はい、最近、初めてのソーシャルゲーム、パズル&ドラゴンを始めました。まだよくわかってないです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、第2回目ですね。ちゃんと名前も前回決まりましたんで、
はい、
今日からは一応番組紹介的な前工場みたいなのもちょっと入れてみましたが。
はい。
じゃあ、タコジさんの方から拾っていきましょうか。
はい。
パズドラ。
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 やりました。
はい。
もうちょっと、なんか意地でもソーシャルゲームは手出さないでおこうかなって、ちょっと思いも少しあったんですが、まあそんなに堅くなにならなくてもいいかなと思ってですね、ちょっとiPhone の方にダウンロードして、ちょっとやってます。思ったよりですね、結構ややこしいなっていうのが僕の第一印象でしたね。結構こう、モンスターを仲間にして一緒にダンジョンに行って、まあそこでパズル解くっていう、まあ流れしかないんですけれども、いろんなこうモンスターがいてですね、こういろんな属性もあったりしてですね、こうどういうパーティー編成にしたらいいかとか、どういうこうモンスター同士の合成をしたらいいかとかですね、結構こうやることがいっぱいあってですね、こんなにややこしいんだっていうのは結構意外でしたね。
あれってパズルなんですよね。
パズルです。基本はパズルを。
基本は何をやるんですか、あれ。
画面下半分ぐらいに、こう、いろんな色の宝石が、出てくるので、それを3つ以上並べると、こう、消えるんですね、その宝石。
コラムス。
そうです、そうです。そんな感じです。本当に。パズルクエストとかもそっくりだったんですけど、
はいはいはいはい。
Xbox ライブアーケードとかでも、配信されましたけど、あんな感じのパズルですね。
パズルクエストはやったことありますけどね。
本当でもあんな感じなんですけど、ある意味こう、全然似てないとも言えるんですよね。そのこう、いろんなパーティー編成をするっていうのが、結構肝な感じなので、もうパズル自体は、もうほとんどあんまり考えなくてもどんどん消えてくって感じなんですけどね。
じゃあそっちのそのパーティー組んだりとか、育成したりの方がメイン。
メイン。多分あれがみんな楽しいんだと思うんですよね。あとはガチャですかね。
ガチャ。なるほど、なるほど。
聞く言葉ですね、ガチャ。
友情ポイントみたいなポイントがあって、それを貯めると、こうガチャを引けると。
はぁ。友情ポイントは。そうですね、モンスターがもらえるんですかね。
そうです、そうです。新しいモンスターがもらえたりとかですね、こう、するんですけど、友情ポイントはこの、いろんな人をフレンドにしたりするとですね、もらったりとかするんですね。で、フレンドと一緒に、こう、フレンドのモンスターを使って冒険に行くと、ポイントが貯まったりとか、するっていう、そんな感じですね。
じゃあ意外とちゃんと、なんか、噂によるとゲームとしては結構しっかりしてるっていうのを聞いたんですよ。
そうですね。
パズドラはね。普通のソーシャルゲームと違って。なんか意外とちゃんとしてるっていうのは。
ちゃんとしてる。そうですね。で、まあ、短い時間にできるように、なんか、気軽な感じにはなってるっていう感じですね。
じゃあ課金しなくても別に、
あ、そうですね。もう全然なんか進めるって、まあ自分がまだ先までそんなに進めてないので、うん、どこまでいけるのかって、まあ実体験としてはわからないんですが、
なんかよくそういう基本無料のゲームって課金しないと、ほら、なんか回復に時間がかかるとか、一回にプレイできるなんかほら、ターン数が少ないとかよくあるじゃないですか。
そうですね。
そういうことはないんですか？
あまり今は感じないですね。そんなすごい制限を受けてるとはやっぱ思わないような感じになってますね、まだ。
そうですか。
なかなか。
そうしあげて。
でも、正直、あんまりやらないかなって気もちょっとしてますけど。
まあ、ね、一緒にやる方がいるかどうかっていうのがやっぱり一番大きなところなのかなと。
それもあるかもしれないですね。
パートがね。
なるほどね。
はい。じゃあ、洋介さんの。
あ、はいはい。僕はゲームをすぐにこう途中でやめてしまうことに定評があるんですけど。
ちょっと上げております
よ。そうなんですよ。結構対策の RPG なんですよね。その方法で。
で、
アニメ化されるかされないかぐらいの時に、アニメが出てしばらく経ってからゴールデンが出たんですけど、もともとはプレセ2のソフトで、まあ、気にはなってたんですけど、まあ、タイミング悪くてやれず、で、プレイステーションのポータブルの方で、3が出たんですよね。P3P が出て、で、それは結構面白かったんですよ。なんですけど、あれ1年間、春から、まあ、その1年をするゲームなんですけど、まあ、だいたい2月ぐらいで、なんとなく飽きてやめてしまったっていう実績があるんですけど、今ペルソナ4ゴールデンを、まあ4月から始めて、まあ5月に入ったぐらいなんですよ。まあでも本当によくできてて、あ、なんか日本の RPG って、なんか本当にこう、キャラクターを一人一人立たせて、で、物語をそのキャラクターを通して作ってとか、なんかその大きなテーマが一本あってとかの方がやっぱりいいんだなって逆にすごく感じることができて、まあこれはこれ僕すごい好きだなと思って、まあかなり今更な感じはするんですけど、
ペルソナよくね、なんか日本の RPG はキャラクターを中心に世界を作って、海外のは世界を作ってその中にキャラクターが生まれるみたいなことをね、よく言いますけど、
そうそう、
まさにその、日本的な、
そう、本当にね、
いい感じのある、
なんでしょうね。自分の、こう、その世界に行くと自分が普段思ってるけど言わないようなことが、こう言う、自分のドッペルゲンガーみたいなのが出てきて、
はいはいはい、
で、こんなの私じゃないって言うと、自分が倒れて、で、そいつがモンスターになって、あいつを倒せみたいな、あのベタベタな感じが、そこで、この人も、俺は俺なんだよな、とか言うと、新たな力を手に入れる、みたいなくだりが、もうたまらないんです よね。なんでしょうね。
ペルソナって、ターコジさん結構やってます？
いや、実は自分は、ペルソナも、女神転生も、どうしても10時間ぐらい超えるとですね、止めてしまうたちでですね。続かないんですよ、それ以上。
メガテンも。あらあらら。なんか好きそうですけどね、メガテンとか。
メガテンとか、いやもう世界観とかですね、こう、いろんな神話のこの神様や悪魔が出てきたりするのは結構嫌いじゃないんですけれども、なんかですね、こう、疲れちゃうというかですね。なんか続けられない RPG の一つなんですよね。
まあ、僕もそうかもしれないですけど、ね、次々とね、ちょっとやってみたいなと、触りだけでも。
僕はペルソナがあんまり得意じゃないですね。
ああ、そうですね。
メガテンは好きなんですけど。
ああ、メガテンよりもかなりキャラが立ってる。
そうですね。キャラ寄りというか、漫画チック寄りというか、
それこそ、
アニメ寄りというかね。
ね、4は結構アニメでも、人気作品として、まあ、結構、あちこちでね、話題にもなりましたもんね。
ペルソナ1をクリアできず、
あ、
ほうほうほう、2って2部構成で出ましたよね。
そう、罪と罰でね、プレイステーション。
そうです、はいはいはい、罪の途中までやってぐらいでもペルソナを諦め、あとはなんかアバタールチューナーで出ましたね。ペルソナの代理みたいな。
はいはいはい、はい、ありました。途中までやめてますけど。
あれも確かにエンディングの方までやって結局やめた記憶があるんですよね。
ああ、 エンディングの方まで。
方まで結構頑張ったんですけど、うん、
結構
でももうなんか疲れたみたいな。よくあるんですけどね、ロールプレイングで。
よくあります、
ね。ラストが見えるともう嫌になるみたいな。うん、ソウルハッカーズの方は好きなんですけどね。
あ、実は 3DS で買ったんですよ、ソウルハ
ッカーズ。おー、うんうん。それも10時間でやめました。
そのぐらいで止まってますね、綺麗に。
そうっすか。そっか。
ダメなんですよ、
ね。ダメっすか。まあ、合う合わないありますからね。
やってる時は面白いんですけどね。次、こう、再開する、きっかけが心の中でなかなか、
ね、ちょっと離れるとダメですね。
あ、そうですね。そうなんですよね。
ずっとやってる時はね、もうね、
そう
夢中ですけどね。
うん、そうなんです、
ね。一息つくと大抵どのゲームも確かにそうなりますよね。
うん、あ、そう、結局そういうことかもしれないですけど。
うんうん、だからそういうところ、ペルソナの方は、なんて言うんでしょう、日付で区切られてるんですよね。うん、何月何日、うん、この日何しますかみたいな。で、その、じゃあ、男女の探索に行きますとか、誰々のところに行きますとか言うと、
うん、
こうコミュニティが強化されると自分が強くなるみたいな、もうなんていうか、もうかなりアドベンチャーですかね、もう従来のアドベンチャーよりな感じで、こう、好感度みたいなものが強さに直結したりしてて、
うん、
そのあたりのこう、なんていうでしょう、バランスもよくできてて、
うん、
ちょっと日が置いても、あ、何月何日ねみたいな、なんかこう、また改めて一日が始まるみたいなテンションで
入れたりして、なるほど
なるほど、その点も割と今のところはですけどね、良かったりするので、まあいつかクリア報告ができるか、そのまま新しいゲームの話をしてるか、まあどちらかといえば後者だと思うんですけど、
どちらかというとでもあれですか、レンドラ的な感じなんですね。
そうですね、
対策映画的な感じよりは。
で次のキャラクターの話みたいなことになっていくので、うんうん、
あ、
じゃあ比較的続けやすいのかもしれない、
うんうんうん、そうです
ね。海外の評価いいですよね。
あ、
ペルソナ
そう、なんかこう、あのデザインなんですかね、ああいうのなんかこうカットインっていうんですか、なんかこうテキストの配置の仕方とかすごい斬新、
うん、
斬新なのかな、ベタなのかな、逆に、うん、なんかこうかっこいいですよ、うん、でもとっても、
うん、なるほど。
うん、
うん、
うん。そう
っ
すか。
で、鍋さんはついにテラリアに関心が。
あ、そうですよ。テラリア。
テラリア。
前からと洋介さんが言って
た。テラリアは僕大好きなんですよ。
ねえ。洋介さんがおすすめしてたから。
ええ。
いや、昨日あれですよ、
うん。
なんかやるもんないかなと思って、うんうんうんうん、Xbox の海外の体験版のところいろいろ見たりしてたら、
はいはい
はい、XBLA に、あ、テラリア来てると思って。
うんうんうん、
日本版がね、PS3 だけ出るっていうのは聞いてて、はいはいはいはい、ただクソ高いと、
うんうんうん、
ふざけんなスパイクチューンソフトと、
うんうんうん、
思って買わねえと思ってたんですけど、うん、XBLA は2200マイクロソフトポイントだったので、
はい、
うん、買おうかなと思いつつ、とりあえず体験版を落とし、
はいはい、
やってみたんですけど、なんかやれることがいっぱいありすぎて。
あ、そう、最初はですね、ちょっとやっぱりこう、なんて言うんでしょうね、一応ここまでは、うん、そのマインクラフトでいう家を建てるところまでは、
うん、
あのどっかの動画を見るなり、それこそ実況動画を見るなりすると、
う
ん、内容がわかるかもしれないんですけど、
最初あのひたすら掘ってて、
ああ
海に落ちて死にましたよ。
ああ
下に出ちゃったと思って。
あ、本当にね、
自由な感じなんですね。
2D 版のマインクラフトなんですよ。
あ、
木を切って家を建ててなんですけど、あのマインクラフトと何が違うかっていうと、かなり冒険寄りなんですよね。で、作った武器はなくならなくてですね、
はいはい、
でなんかビッグボスみたいなのがいるんですよ。そいつを倒すとですね、まあ、そうでかいんですよ、とにかく。で、やたらでかい虫とかですね、スケルトンの大きいやつとかがいてですね、そいつを倒すとこうーハードモードになって、なんか世界中の敵がまた新しくなったりして、そういうところでこう戦い寄りなので、まあ、マルチとか逆に面白いのかなと、
うんうんうん、なんかね、印象としてはね、中学生ぐらいの時に友達ん家のお兄ちゃんがパソコンでやってたローグみたいな感じで、
あ、
横スクロールの、あれがなんかすごい自由になった感じみたいな、うんうんうん、見た目、
なるほど、
うん
うん、
なんかね、単純だけどいろいろできるみたいな、
うん
うんちょっと面白そうなんで買ってみようかな、
うんうん、
いつの間にか何時間かやっちゃってるみたいな。
ああ、うん、そうですね、うん、
ああ
ねえ、そうそう、英語だからちょっとあのウィキの初心者さんはこちらを読んでみたいなところを読んで、 もう一回やろうかなと思って、う
ん、あれローカライズされていないでしたっけ。
海外版は、あの日本版が今度だから PS3 版が出るんですけど、
そっかそっかそっか、
パッケージで4000高で出るんですよ。
そうなんですよね。
元が、ね、元あれそんな何百円とかのソフトですもんね。
そうだそうだ、う
ん、この間スチームでもう投げ売りされてて2ドルぐらいだったんですよ。
ですよね。うん、そうです。それで XBLA に移植されて、うん、それが1200ゲイツで。
なるほど。
まあそっちの方がまだ安いなと思って、うん。
確かに。
そうそう、コントローラーにね、結構最適化されてるみたいで。
うん。うん、なんかね、すごいやりやすいです、うん、ボタンは、うん。全部一発で瞬間的に操作できる感じなんで。うんうん、
なるほど、
うん。十字キーにはその武器とか全部指定できたりとかね。
はいはいはい。
うん、いや、なんかオフでマルチもできるみたいなので、ナベさん買うなら僕も、うん、買って、うん、うちの8歳児も参戦するかもしれないですけど。
ねえ。ねえねえ、そうっすね、はい。あ、8歳になりました？
8 歳になりました。そうそう。
ああ、
昨日ですね。はい、8歳になりまして。
ついに。
そうですね。
まあ、その話ちょっと後でしましょう。
はい、了解
です。じゃあまあ、そんなところで、とりあえずテラリアはね、はい、ちょっと近いうちにまた買おうかなと思ってます。
はい。
はい。わかりました。じゃあ今日は、何のお話しするかというと、前回言ってた通りに、ゲーム実況、うんぬんのお話をちょっとしようかなと思ってました。それは一応メインで、後々お話ししますが、この後は、恒例の、恒例にしようかと思っているコーナーですね。そちらはちょっと、ターコイズさんの方に、また仕切っていただくとして、行きましょうか。はい、では、ボットゲームラジオ、おっさんのブラッジ始まります。
鈴木史郎さんに、次に極めてほしいゲームのコーナー。
TBS 元アナウンサーの鈴木史郎さん、まあ、ご高齢でありながら結構ゲーマーだということで、まあ、うん、バイオハザードの次に、こんなゲームを極めてもらったらいいんじゃないかな、なんて意見をね、話しながら、こう、ネタにいろんなゲームの話していきたいな、と思うんですが。
そうですね。はい。もうなんか、鈴木宏さん関係なくなってる。
だんだん。
っていう話もね、うん、ありますね。
まあ、それでもいいかなと思ってですね。早速、じゃあ、ヨシケさん、
はい、
なんかどうですか？なんかありますか？
はい、またこれもね、一生懸命こうぼーっとぐるぐる考えてたんですけど、
はいはい、
どんなのがいいのかなと思って、まあ、前回語話表現がちょっとこう彼のポイントなんじゃないかなと思ったんですけど、
はいはい、
まあ、もう一つもちろんあるのはやっぱり話術だと思うんですよね。
はいはい、
で、
はいはい、
一人がこうそれぞれやってで、物語ができるゲームは何かなと思った時に、最近僕がやっぱり一番、こう、それぞれ人がやって物語ができるなと思うのは、マインクラフトなんですよね。はい、マインクラフトなんですよ、やっぱり。ぐるぐるいって、まぁ、あ、ちょっとね、その、某フォールアウトとかね、まあ、そう、面白そうなゲームあるんですけど、はい、マインクラフト、やっぱりいいなと思うんですよね。で、彼がこう、ルールを一つ一つ把握しながら、こう進めていって、うん、結構ドラマチックなことも起きてみたり、その世界の仕組みが分かっていく様とかを、こうその実況してもらえたら、結構面白いんじゃないかなと。
はいはい、うん、ああ、なるほど。
素の真っ白いままでやってほしいみたいな。それをこう徐々に徐々にこう、
ね、
極めていく感じが、こう見えたり、垣間見えたらちょっとこう、スコアとかなんかそういうのから逆に離れてみるっていう。
あ、なるほどね。ね、今までの、
うんうん。そうなんです
よ。だから多分、ね、違う形で。
煮詰まりすぎちゃったんでしょうね、僕が。回った結果。そっちに行っちゃったんだ。
そうか、その得点を稼ぐとか、
そうそうそう。
そういうことではなく。
逆にそういうんじゃないなと思って。
麦を育てるとか。
そうそうそう。すごい広い畑ができたとか、そういうことに喜びを見出してほしいな。
ああ、そうか、意外な一面ではなく、どっちかというと、素の、こっちのイメージに近い方の。
そうなんでしょうかね。
感じなんですかね。
着々と堅実に、安全な場所を広げますとか、なんかそういうのを見たいですね。
はいはい。
だからこう僕が見たいっていう感じなんでしょうね。
鈴木史郎さんがこう、マインクラフトをやって、こう、すごい絶景を見た時とか、新しいこう大空洞を見つけた時とかに、
はいはいはい、
ちょっと感動してたと、してたとしたら、うんうんうん、それちょっとなかなか見てみたい気がします
よね。そうなんですよね。で、新しくこうアップデートがあったりすると、こう、うん、新たな世界がこう生まれたりとかするので、なんかそういうのでこうちょっとね、また違う話が出たりするのも楽しいんじゃないかなと思って。
確かに。リアル系じゃないですしね。
そうなんですよね。
こういうのもあるんだってなんか知ってもらうのはなんかそれはちょっと嬉しい感じあるかもしれないですね。
うんうんうん、確かに。なんかこうサンドボックス系自体はやっぱりスペックの問題があって割と新しいは新しいですもんね。
うんうん、あ、そうですね。それもそうですよね。
うんうんうん、昔はねなかったですからね、うんうん。やっぱりどうしても容量の問題だとかいろいろあってね。
でも昔ロードランナーとかって作れましたよね。
ああ、そうかそうか。
作れましたね。
うんうん。マップエディットみたいなのが
あるな。なんかマップエディットみたいな。なんか、突然ああいうのも消えて、で、またなんか今度は本格的に復活してきたっていう感じもしなくもないですよね。なんかこう、
あの時の要素は確かに入ってるかもしれないですね。
そうですね。
ほいほいほい。なるほど。
はい。
マインクラフト。ちょっと変わり種って感じでいいかもしれないですよね。
はい。もうなんかこう、ね、ぐるぐる回って結果そこにたどり着いた感じですけど。
よすけど。じゃあ、なべさんなんかありますか？
はいはい。ですね。やっぱ鈴木宏さんのあの、声。
はいはいはいはい。
あの、落ち着いたトーンでこう、はっきりした。
はいはい。
わかりやすい確実な日本語っていうんですかね。
はいはい。
そこをちょっと活かせるジャンルはないかなと。思って。たどり着いたのがですね、サウンドノベルなんですよね。
おお、
だ完全に朗読劇として、かまいたちの夜をやってほしいんです。
ああ。
それを実況プレイ化してもらってですね、音声を全部読んでいただきたい。
うんうんうん、
鈴木宏さんに。
なるほど。
できれば、初見でやってもらって、素で驚いてもらったりも挟んでもらえると、すごく面白いですね。
そこだけちょっと朗読が乱れる。
そうそうそう。そうそうそう。おおみたいなね。淡々とこう朗読しつつ、時にはこう感情を込めてもらって。
なるほど。
ね、結構表情多彩にやってくれるんじゃないかな。
確かに。
確かにいいかもしれないですね。
確かに。原稿を読むことができるゲームですもんね。
そうそう。全部朗読してほしい。できればピンクのしおりまで行ってほしいぐらい。
懐かしいですね。
鈴木宏さんに。
確かに。
ね、
そこまでちょっとやってほしいですよね。
そうそうそうそう。そこまで全部極めてほしいですね。あの声でね。
確かに。
あの顔とあの声で真剣に読んでんのかと思うと多分ね、面白いんじゃないかな。
ちょっとなんか、嫌がりますかね。
どうなんですかね。その辺がオッケーなのかどうか。
ね、
本人
聞いてみたい気もしますけどね。かまいたち
ちょっとね。かまいたち個人的にもかまいたちはね好きなんでね。
かまいたち初代ですか。
初代でしょやっぱり。
やっぱ初代ですよね。
初代以外はもうないでしょ。なかったでしょ。
なかった
で
しょ。
それありますよね。
それは発売されてないはずです、続編は。
ビータでも、ね、
なかった、
一番新しいのが、みんなでかまいたちの夜ができる。僕は仕組みもあんまりよく把握してないんですけど、
はいはいはい、
どういうことになってるんでしょうかね、あれね。
なんかタイムラインでね、当時、発売当時見てたんですけど、
はいはいはいはい、
みんなでっていうのがまずよくわからなかったのと。あとなんか、発売して、二日もしないうちにタイムラインから名前が消えてったので、あ、これは、やっちまったのか、またと思って。
なるほど。
特に触れてないんですけど。
初代偉大すぎましたよね。
偉大ですね。
衝
撃的だったし。
そうですよね。
あの当時。
あれはちょっともう、複雑にすりゃいいってもんじゃないですもんね、もうあの手の
人はね。そうなんですよね。
自力でなんとかなるギリギリのとこじゃないですか、あのぐらいって。
そうですよね、初代のあの感じが。
最近だってもう、無理でしょ、
うん。
このタイミングで殺しなさいみたいな。ヒントないし。
だからこう、街とかは、ね、街とか、あと、なんでしたっけ、渋谷とかはこう、バッドエンドがやたらに多いっていう。 ああいう方法もあるんでしょうけど。
そうですね。
あれなんか昔のゲームブックみたいです
ね、うんうん。そうですね。
ああ、
だって角多すぎだよ、みたい
な。14に行けって必ず書いてあるんですね。ね、
そうそうそうそう。そう、ひふき山の魔法使いみたいなやつ。
懐かしいですね。
ね、
街、
ね、
とかはどこにやってるんですか、うん、鍋さんとか洋介さん。街とか。
街やりましたよ。
あ、そう。
街も渋谷もやりました。した
うん、渋谷とかは、
うん、やりました、やり
ました。やってる。
ウィーバンで、
うん。結構僕好きなんですけどね、渋谷も街も。
うん。面白かったですよ、渋谷。
面白かったですよね。
うん。
う
ん、
もうちょっとかまいたちは作ってくれるなって感じになっちゃってるのかもしれない。
多分ね。もういいでしょ
う。もういいでしょうっていう。
うん。
まあ、それはありますね。ね、
そんなわけで。
なるほど。
鈴木史郎さんの声でかまいたち。
確かにそれは。
なんならもうドラマ CD でもいいです。うん。もうゲームじゃなくて。
確かに。
朗読として。
まあ、実況ですよね。
そうですね。
うん、そう、完全に実況。うん。
そうそう。かまいたちね。
うん、はい、
はい。僕はですね、
はい、
ちょっと考えてたんですけど、
うんうんうん、
全然こう、自分の結局好きなゲームがやっぱ出てくるんですよね、こうやって。なんかこう、
うんうん、
どうしても。で、うんうん、もうじゃあ好きなゲームでいいやと思って一つ思ったのがですね、コールオブデューティー4、モダンウォーフェア。
うん
うん、僕、初めてやった HD のゲームで、
うんうん、
で、ちょっと一番思い出深いんですけど、このマルチでもなくてですね、キャンペーンの最終面。
最終面、
マイルハイクラブっていうステージが、う
ん
う
ん、あの飛行機の
中。そうです、そうです。あの、
はいはいはいはい、
主人公があのハイジャックの犯人を捕まえる。これのですね、ベテラン難易度をですね、
地獄ですね。
挑戦してほしいなと。
あれは鬼畜難易度ですよ。
鬼畜難易度なんです
よ。ノーマルでもそこそこ辛い。
ものすごい厳しい、こう、す、
う、
べ、
ん、
ての動きをステージの最初から最後まで決めて、行かないとクリアできないっていう。
うん、
で なんとか自分クリアしたんですけど。
う
ん
う
ん、
おぉ、すごいですね。
そうなんですよ、これ。その感動もあってですね。
うん、
これちょっと、鈴木史郎さんがこう、何十回と繰り返して挑戦してですね。うんうん、その様をこう、最後クリアするところまでやったらですね。それそれちょっと面白いんじゃないかな
と。クリアするまで。
鬼畜難易度をクリアするまで、
ね。ひたすら。
うんうんうん、
はいはいはい。クリアするまで終わりません。
終わりません。
みたいなやつですね、よくある。
終わりません。帰れません。
はいはいはい。
っていうのをですね、ちょっとやってくれたらですね、これは結構、これはこれで、あの、70何歳でしたっけ、
うん、うん。ね、70歳、
うん。あれをクリアできたら、これは結構なかなかいいドラマになるんじゃないかな。
うん。公開録画とかしてほしい。
やってほしいですよね。
そう、そうだなぁ。洋介さんやりました？
僕はソフトを買って途中までですね、同じく。
はい。定番の途中まで。
そうなんですよ、
はい。
どこら辺までやったんですか、なんか覚えてる。
本当にね、本当に触りだけですね。
触り
だけ。触りだけ、あの、セーブデータがあるぐらいな感じ。
本当に一面とかそういうレベル
です
か？
そんな感じです。あの船が揺れてるらみたいな、なんかそれぐらいしか覚えてない。
それは本当に最初ですね。
はい。
そうか。でも確かに FPS 系、特にあのベテランの難易度はね、
うんうん、
結構鬼畜だし、それこそあのレースゲーム並みにこうやることをきっちり決めていかないとクリアできないんですよね、あのキャンペーン系はね、敵のもうスクリプトがガチガチに決まってるんで、あ、面白いかもしれないですね、コントローラーを投げつける鈴木博。
でもこう、うん、結構頑張っちゃうんじゃないかなと思ってます。
あ、ね、うん、悪いやつは許せません。
許せません。
言いそうですね。ね、
テロリストは、
ね、テロリストはね、許せません。やってくれそう。
うん、
確かに。
いいかな。
うん、いいですね。
本人も結構好きかなと。
うん、好きそうっすね。一応バイオで操作にはね、ある程度。
そうですよね。
まあ、TPS と FPS の違いはあれど。
うんうんうん、そうですね。
うん、
まあ、次は FPS でもいいかなと。
ああ。
世界に向けて。
そう、来ました。世界に、世界に鈴木史郎さんを発信するために。そうか。そう来ましたか。
うん、まあ、そんなところでね。
はい。
うん。あ、それでですね。はい、このコーナーの多分鈴木史郎さん縛りで行くと、ネタなくなるじゃないですか。
本当そうなんですよね。
厳しいでしょう。で、一つ提案なんですけど、はいはいはい、コーナー名はそのままでいいと思うんですけど、誰に何をのところ両方考えるってのはどうですか。
ああ、なるほど。
有名人、誰でもいいので、
いいですね。
その人がゲーマーかどうかは問わず、あくまで自分の個人的なイメージで、この人がこのゲームをやってくれたら面白いんじゃないかっていう理由を考える。
いいですね、
うんうんうんうん。この人はこういう感じの人だったと思うから、うんうんうん、こういうゲームが合うんじゃないかみたいな、うんうん。これをやってくれたらこんな感じの面白さがあるんじゃないかみたいなのを、一応鈴木宏さんに極めてほしいゲームっていうコーナー名を残しつつ、
それいいですね。
やるっていうのはどうかなっていうのをちょっと思ったんです。
バリエーションがかなり広がりますね。
広がります
ね。ね、うんうん、いやもう考えててね、鈴木宏さんネタ辛いなと思って。
そうなんですよね。
うん、これもう終わらせるしかないかなと思ったんですけど、うんうん、ちょっと変えればなんとかなるかな。
なるほど。
うん
う
ん、
ちょっとね、そんな感じでじゃあ次回。
うん、そう、スギちゃんにレッドデントリデンプションをやらしてみる。
ああ、
ほうほう。もちろん決め台詞を言ってもらうがためだけど。
ね、いいかもしれない。うん、
この、ね、そんな感じのノリでもいいので。うん、
確かに
単純に自分の喋りたいゲームに合う、こう、人を探してくればいいんじゃないか。
あ、それいい、
ね。はいはいはいはい。
ね。気楽でいいかなと。
確かに。
うん、そんなんでどうでしょう、タオコイさん。
あ、いいと思います。ぜひ、それでやりましょう。いや、僕も、今回ちょっときつかったんですよね。
うん。ね。きつかったですよね。正直。結構考えましたもん。
うん。みんなきつかった。うん、
じゃあ僕も、マインクラフト出てきましたからね。うん、よく考えると、
ね。ぐるっと回っちゃいましたもんね。
次回絶対摩擦出てきて
ました。そうそうそうそう。
病気ですよ、本当に。
そうなるでしょう。じゃあ次回からそうしましょう。
はい、じゃあそうしましょう、ぜひ。うん、はい。
じゃあ一応コーナー締めていただいて。
はい、はい、じゃあ、以上、鈴木史郎さんに次に極めてほしいゲームのコーナーでした。